聖書を読みます。最初に旧約聖書からヨナ書、修法には1448ページと書いてありますが、47ページの誤りです。旧約聖書の1447ページ、ヨナ書第4章1節から終わりまでを読みます。ヨナにとってこのことは大いに不満であった、あり彼は怒った。彼は主に訴えた。ああ、主よ、私がまだ国にいましたとき言った通りではありませんか。だから私は先にタルシュに向かって逃げたのです。私にはこうなることが分かっていました。あなたは恵みと憐れみの神であり、忍耐深く慈しみに富み、災いを下そうとしても思い直される方です。主よ、どうか今私の命を取ってください。生きているよりも死んだ方がマシです。主は言われた。お前は怒るが、それは正しいことか。そこでヨナは都を出て東の方に座り込んだ。そしてそこに小屋を建て、日差しを避けてその中に座り、都に何が起こるかを見届けようとした。すると主なる神は彼の苦痛を救うため、トウゴマの木に命じて芽を出させられた。トウゴマの木は伸びて、ヨナよりも丈が高くなり、頭の上に影を作ったので、ヨナの不満は消え、このトウゴマの木を大いに喜んだ。ところが翌日の明け方、神は虫に命じて木に登らせ、トウゴマの木を食い荒らさせられたので、木は枯れてしまった。日が昇ると神は今度は焼けつくような東風に吹きつけるよう命じられた。太陽もヨナの頭上に照りつけたので、ヨナはぐったりとなり死ぬことを願っていった。生きているよりも死ぬ方がマシです。神はヨナに言われた。お前はトウゴマの木のことで怒るが、それは正しいことか。彼は言った。もちろんです。怒りのあまり死にたいぐらいです。すると主はこう言われた。お前は自分で老することも育てることもなく、一夜にして生じ一夜にして滅びたこのトウゴマの木さえ惜しんでいる。それならばどうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。そこには12万人以上の右も左もわきまえぬ人間と無数の家畜がいるのだから。新約聖書からコロサイの信徒への手紙第3章1節から4節まで、新約聖書の371ページです。コロサイの信徒への手紙第3章1節から4節まで。さて、あなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものに心を留め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょう。祈ります。天地の作り主、歴史の支配者でありたもを生ける誠の神よ、あなたの日に私たちをこの礼拝にお招きくださいましたことを心から感謝いたします。どうかこのひとときを祝福してください。そしてここにひざまずく私たち一同を豊かに恵んでください。あなたの皆が あがめられますように。神様、ニューヨークで恐ろしい同時多発テロが起こってから昨日で3年になりました。それ以来私たちは憎しみと暴力の連鎖がいつかは止むことを切に願ってまいりましたが、一向にその気配がございません。かえってテロとその報復の戦争が世界中に拡散したように思われます。先週北オセチアの学校で起こった悲惨な事件に、私たちは打ちのめされるような思いを味わっております。神様、あなたがはじめ美しくよくお作りになったこの世界は、今このように深い罪の中に沈んでいます。どうかこの惨めな世界を憐れんでください。そして主イエスの十字架と復活の恵みのゆえに、私たちのこの世界をお見捨てにならないでください。いつの日か人と人との間に憎しみがなくなり、主イエスが私たちにお示しくださったような愛の世界がついには実現しますように。御心が天になるごとく地にもなりますように。作り主なる御霊よ、今私たちの世界においでください。神様、教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。季節の変わり目ですが、この中で病を得ているともに癒しの御手を伸ばしてください。体調の優れない方々を顧みてください。お年を召されて礼拝に出ることが次第に難しくなってきた方々を、日々傍らにあって支えてください。人生の問題で悩む人々には、あなたによる解決の道を示し、しばらく教会から遠ざかっている友を再び導き返してくださいますように。至るところ危険に満ちた時代ですが、旅行中の友をどうか無事に守ってくださいますように。この国に起立する外国の人々を顧み、外国に滞在中の私たちの友人たちを守ってください。教科学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りくださいますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々の上に、あなたの恵みが豊かにありますように祈ります。しもべは今週からしばらくの間この愛する教会から離れます。その間どうかすべての兄弟姉妹たちを守り、教会のすべての技を祝福してくださいますようにお願い申し上げます。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでください。そして私たちが新たな希望を持って家路に着くことができますように、一同をお導きくださるようお祈りいたします。貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。私は今週木曜日の朝、 日本を立ってドイツへ向かいます。で今回行くところは旧東ドイツでありまして、あそこに中ほどにチューリンゲンという州がありますが、小さな州ですけれども、そこにあるワイマールという町です。美しい町です。でこのワイマールという町にはドイツを代表する文豪ゲーテが住んでおりまして、18世紀の終わり頃から19世紀にかけてそこに住んでいました。で友達のシラーですね、ウィリアム・テルの話なんかを詩に書いたあの有名なシラーですが、そういう人とか、あるいはヘルダーというような詩人たちと一緒に古典主義と呼ばれる精神、まあギリシャの古典の美しさを柱にして物事を考えていく、そういう立場だと言ってもいいと思いますが、そういう古典主義による文芸活動を盛んに展開した、そういう町です、ワイマール。でゲーテはまたワイマール公国といいまして、そこに小さな国がありましたが、そこの政治家としても活動していました。ですから当時のヨーロッパで第一級の文化人がそこに集まったんです。でそういうわけでこの町は、ユネスコの世界文化遺産に登録されるほどよく知られた、小さくはありますけれどもよく知られた美しい文化の香り高い町であります。残念ながら先日、つい10日ほど前でしょうか、新聞でお読みになったかと思いますが、この町にある有名な図書館が燃えました、火事で。でそこにはゲーテに関係するものとか、それ以外の素晴らしい文化遺産がたくさんあったんですけれども、行って詳しいことを聞いてみないと分かりませんが、それがやっぱり、消失したのではないかと心配しております。でこのワイマールという町なんですけれども、私たちの関係で申しますと、ドイツ東亜伝道会というその日本に宣教師を送ってくれた団体がありますが、それが今から120年前に、1884年です、このワイマールの町で創立されたんですね。で私はかねてからこのドイツ東亜伝道会と、かなり深い関係を持っておりますために、今回のその120周年の記念の式典に招待されまして、最後の26日の日曜日にはヘルダーが説教したといわれるその教会で、記念の教会で記念の礼拝の説教を依頼されています。でそういうドイツ東亜伝道会が、誕生したのがこの町でした。でこのことも実はこの町のワイマールの自由な文化的な雰囲気というものと無縁ではありません。ドイツ東亜伝道会は当初から、日本や中国に狙いを定めまして、そこの古い文化的な伝統と対話しようとしました。よくヨーロッパやアメリカの海外宣教を熱心に推進した団体の中には、アジアやアフリカの文化を初めから低く見て、そこに我々が何か持ち込んでやろうと、そういう気持ちで、宣教師を送り込んだところもないわけじゃないんですけれども、ドイツ東亜伝道会は初めからこのワイマールの文化的な自由な雰囲気を反映しまして、日本の文化的な伝統と対話しようとしていました。でそのために、 学問的にも非常に優れた宣教師たちを日本に派遣しました。日本でいい仕事をしています。ある人は神道に関する著作を書いたりしました。それで学位を取ったりしました。そういう研究者といいましょうか、優れた学者たちが日本にやってきまして、日本人にことに若い学生たちにヨーロッパの最新の学問を伝えたい、ことに新しい神学を伝えたい、そういう熱心な思いを持って日本に来ました。京都と東京で活躍しました。で、東京で活躍したその後が富坂のキリスト教センターとなって今でも残っています。ですからワイマールというのはドイツの文化をある意味で代表するような町でありますし、キリスト教の観点から見ましても、そのドイツ東亜伝道会がそこで発足したというようなこともあって、大事な町であります。しかしそのことがやがて変わります。第一次世界大戦でドイツは敗北しますが、そして皇帝が退位して、国のありようがすっかり変わるんですけれども、1919年という年にこのワイマールの町で国民議会が開かれまして、近代で最も民主的な憲法の一つと言われているワイマール憲法が制定されました。そしてこのワイマール憲法を基本にしてワイマール共和国という国が始まるわけであります。で、これもドイツ文化の誇りと言ってもいい出来事だったと思います。で、ところが1930年代に入りますと、このワイマール共和国が次第におかしくなりまして、その共和国自体の中に、原因もあったわけでありますけれども、民主主義的な原則でやっていくということがどうも生ぬるいという。で、確かに民主主義にも欠点がある、わけでありまして、上から頭ごなしに人に命令してそれでことをやっていくということはできないわけですから、みんなで相談してやらなければなりません。会議が随分多くなります。私もあまり会議っていうものは好きじゃありませんが、会議は踊るなんて言いまして皮肉られたりなんかしました。会議ばかり開いてるけれども物事は一向に前進しない。こういう民主主義の欠点は私たちもよく、知っているところでありますけれども、しかしそれは我慢しないといけません。民主主義というものには忍耐が必要です。内輪揉めなんかも起こります。で、そういうすべてのことを含めて私たちは忍耐して人の言うことをよく聞き、みんなで知恵を出し合ってやっていく。それが民主主義のあり方でありますけれども、それが嫌だっていうなら独裁にならなければなりません。ドイツではそれが起きました。その民主主義的な生ぬるさに飽き足りなかった国民の不満がうっせきしておりまして、それに応えるような形でナチスが急速に勢力を拡大しました。1924年には統計を見ますと、1924年にはわずか議会で32議席です。わずか32議席に過ぎなかったこの政党が、6年後の30年の総選挙では一挙に102議席に躍進いたします。で、さらにその2年後、 1932年には倍以上に増えまして230、そして第一党になります。翌年の1933年の1月30日についにナチスが政権を奪取いたします。で、党首のヒトラーは首相、帝国宰相に選ばれます。で、すぐ体験不要法という法律が可決されまして、で、これは事実上ヒトラーがやりたいと思ったことは何でもできるような、そういう権限を彼に与えるという、そういうとんでもない法律でした、体験不要法。で、これを振り回しながら、その後彼がやったことはワイマール体制の徹底的な破壊です。で、民主的な憲法はやめる、それに代わってヒトラーの軍事独裁が始まる、自由に代わって強制的に何もかも一致させようという強制的同質化というやり方が始まりました。そして命を愛おしむ香り高い文化に代わっておぞましい死の技術が支配するようになります。その象徴がワイマール郊外にゲシュタポ、国家秘密警察というものですね、悪名高いゲシュタポによって建設されたブーヘンバルトという強制収容所です。で、このブーヘンバルト強制収容所には最も効率的に人を殺す技術と、死体を最も短時間で完全に処理するための死体焼却炉が導入されました。そしてナチスに批判的であった人々、人道主義者とか労働組合の運動家とか社会民主党員とか共産党員とか、そしてキリスト者とか、そういうナチスに批判的な人々が多数ここに収容されまして、もちろんわずかながら生き残った人もいるわけですけれども、その大多数はこの収容所で殺されました。拷問され、虐殺され、そして焼かれたのです。で、ドイツ共産党の指導者テールマンという人はここで殺されました。そしてパウル・シュナイダーという大変優れた牧師もここで殉教の死を遂げました。 私がよくお話をするボンヘファーという人はこのブーヘンバルト強制収容所で最後の数日間を過ごしています。そしてここから連れ出されて近くの別の強制収容所に連れて行かれて、そこで首をくくられました。で、要するにワイマールに象徴される文化がナチスに代表されるような暴力によって圧殺されたのです。ご存知の方もあると思いますけれども、そういったことを先頭に立ってやったグループにナチ親衛隊というのがあります。 SS という、略号で呼ばれます。で、この親衛隊員は立派な帽子をかぶっておりまして、その帽子の真正面のこの上のところにシャレ神戸、頭蓋骨の記章をつけていました。で、これは命を軽んじる、そして死を賛美する、そういう精神を示すものであります。で、こういうことは何も当時のドイツに限ったことではありません。で、当時日本はドイツとイタリアと日独伊防共協定というものを結んでおりましたけれども、 その日本でも軍隊や特攻警察によってこうしたことが行われました。頻繁に行われました。そして日本やドイツやイタリアだけではない。その後も世界の各地でこのようなことが繰り返されています。スターリン支配下の旧ソ連でもそうでした。アフリカの各地で独立戦後、第二次大戦後独立したたくさんの国々がありますけれども、その国々の指導者が独裁者になって前よりもひどいことをやっている、そういうところで行われているのも同じことです。そして今日のパレスチナで、イラクで同じことが行われている。 9.11 以後、テロは世界中に拡散しました。そしてそのテロを根絶するためと称して無差別の先制攻撃が行われるようになりました。イラク戦争がそうでしたし、ロシアのプーチン大統領は今同じことを言っています。他の国にあるテロの拠点に対して先制攻撃を辞さない、今朝のニュースでそう言ってました。同じことです。で、私たちの世界では昔も今もそうですが、暴力が文化を破壊しています。命が軽んじられ、死が賛美されています。北オセチアの学校で起こった事件はそのことの最も悲惨な例証でした。そういうことを考えますときに、私たちは何か打ちひしがれるような気持ちになります。昨日の朝日新聞の朝刊に折々の歌っていうんでしょうか、みんなに愛されているコラムがありますね。歌や俳句やそういうものが紹介されている。そこに太田一郎さんという人が 9.11 の後で読んだという歌を、歌があるんですけれども、それを大岡さんが紹介していました。こういう歌です。生は、生というのは命ですね。生はかくて瓦礫の底に埋め込まれ、朽葉色なる、朽葉色というのは枯れた葉っぱの色という意味です。朽葉色なる朝がまた来る。生はかくて瓦礫の底に埋め込まれ、朽葉色なる朝がまた来る。命が瓦礫の底に埋まってしまった。現代という世界は、時代はそういう時代だということをこの歌人は敏感に汲み取っています。生はかくて瓦礫の底に埋め込まれ、朽ち葉色なる朝がまた来る。朝は来るんだけれども、枯れた葉っぱのような色をしている。で、私たちの時代はそういう時代である。そういうわけでしょう。で、私はそういう気持ちでコロサイ書の三章を読みました。コロサイ書の三章の三節、さっき読んだ新約聖書の箇所でありますけれども、そこの三節にあなた方は死んだのであってと書いてあります。死の力に圧倒されて、死に飲み込まれたようにしてかろうじて息をついている。それが昔も今も人間というものの現実なのかもしれません。パウロ自身そうでした。コリントの信徒への手紙に2というところを見ますと、 第二コリントの一章ですが、ご面倒でなければ新約聖書の325ページをお開きいただきたいと思います。コリントの信徒への手紙に一章の8節以下、そこをちょっと読みます。兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知っていてほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。彼はそう書いています。人生があまりにもつらいので、まるで死ねと言われているように感じると、そういう生活を彼はしてきました。このコリントの信徒への手紙を読みますと、至るところにそのような死の影がちらついています。生きていけるのか、もう死んでしまうんじゃないか、いや、さっきのヨナ書の言葉のように、生きているよりも死んだ方がマシです。ヨナは何度かそういうことを言いました、神様に向かって。そういうことが私たちのこの世界にはあるのであります。パウロ自身そうでした。私たちは耐えられないほど圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。しかし彼はそこでは終わりません。で、私たちはそのことに注目したいと思います。今日はそこで終わることがない。彼は続けて一章の9節にこう書いています。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りとするようになりました。自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りとするようになりました。そういうのであります。そして、少し先ですが4章には、主イエスを復活させた神がイエスと共に私たちをも復活させてくださる、そう書いてあります。で、これが彼の信仰でした。で、先ほどのコロサイの信徒への手紙の3章で、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されていると言っていますけれども、これはそのことに他なりません。私たちは死に飲み込まれるような気持ちになることだってある。しかし私たちの命は実はキリストと共に神のうちに隠されている。これがパウロの信仰でしたし、私たちの信仰です。で、この惨めな世界の現状の中で、暴力が文化を殺していくような、そういうこの世界の中で、なお希望を私たちに与えて、死に瀕したような私たちを生かすものがあるとすれば、それはキリストと共に復活させられるという、そういう信仰以外にはないんではないでしょうか。キリストは復活なさった。で、それは私たちを絶望の中に放置したまま、一人だけさっさと天に登っていって、そこで涼しい顔をして下界のいざこざを眺めるというようなことでは決してありません。彼が復活したということは、私たちの先駆者として死に勝利し、 私たちのあらゆる苦しみや悲しみを携えて神様の右についたと、右の座についた。神様の右の座というのは神の力を象徴しています。そういうところに彼は今座っていらっしゃる。復活を信じるというのはそういうことであります。で、私たちは彼と共に復活したのです。そのことが信じられるときに、私たちは死に支配されるようなこの世界の中でなお望みを捨てないで生きていくことができるでしょう。だからパウロは最後にこう進めます。上にあるものを求めなさい。上にあるものに心を止め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。で、これはそういう意味だと思います。祈ります。神様、私たちの命はキリストと共に天に隠されています。それをはっきり見上げることができますように、私たちを導いてください。どんなことがあっても復活された主イエス・キリストと共に私たちも復活させられているということを信じて、希望を捨てず、投げやりにならず、あなたの約束に向かって生きていくことができますようにお願い申し上げます。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌の455番、これは1節から4節までを歌います。